西宮 No.1 Local Radio Station
From 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は酒が醸す西宮の近代化と題して、ゲストティーチャーに博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしてまいります。大浦先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大浦さんには2015年でしたよね、7月に。
そうですね、
阪神沿線の文化110年ということで、阪神沿線の、いろんなね、美術館だったり記念館だったりが合同で企画展をやりになった、
はい、
その時に出ていただきました。いろいろお話を伺ったんですが、はい、今回は1ヶ月4回丸々この時は大谷記念美術館とかね、西宮市立の京都資料館の方たちと一緒に出ていただいたんですけど、今回は4回丸々大浦先生にお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで、酒が醸す西宮の近代化、西宮の街とお酒は本当に切っても切れないというね、関係にあるわけですが、第1回目の今日は酒造りの近代化ということで、この酒造りの始まった頃から、近代に至るまでザザザッとその流れを教えていただきたいなと思うんですが、そもそも始まり、酒造りの始まりっていうのはいつ頃になるんですか？
そうですね、お酒と言いますと、いろんな種類がありましてですね、はい、今この西宮で今有名な清酒という澄んだお酒に限って言えばですね、戦国時代の終わりから江戸時代の初めぐらいにですね、生まれたと。
ほう、それまではもっとこう、なんかどぶろくに近いような荒いお酒みたいなのが、
そうですね、
主流だったと。
白く濁っていたお酒でして、西宮でお酒に関する記事で、古いので、室町時代に西宮の馬酒という記事が出てくるんですけれども、おそらくそれは、濁っていたお酒のことであろうと。で、今我々が作っているような清酒については、大半はですね、江戸時代からの文化ということになろうかなと。
でも随分長い歴史を、
そうですね、
起こってらっしゃるということなんですが、特にこの西宮でお酒造りが、盛んになったっていうのは、いくつかのポイントがあるそうですね。
そうですね、やはり一番のポイントというのは材料になってきますので、
はい、
やはり皆さんご存知の宮水というのが、一番ですね、関わってくるのかなと。
これはやっぱりものすごいポイント、大きなポイントですか？
そうですね、江戸時代の資料なんか見てますと、やはりお酒造りするのに欠かせないものとして、やはりお水が一番初めに出てきますので、やはり昔の人もそのお水についてはかなり、こだわり持っていたんだろうとは思いますね。
その江戸時代の頃からも宮水っていうのは存在したんですかね？
そうですね、この宮水が発見された、その宮水がお酒造りに良いと確認されたのが、江戸時代の後半も幕末になってからになるんですけれども、それ以前からですね、もちろんそこのお水を使っておりましたので、そういった意味では宮水というのが、江戸時代の間からずっと使われていたということが言えるのかなと思います。
なるほどね。まず大事なのは水。
そうですね、
それからまだありますね。
そうですね、やはり材料、お酒、日本酒作りの材料というのは2つありまして、
はい、
そのお水とさらにお米ということになります。
これもその普通のお米ではなくて、お酒作りに適した酒米と というものになるわけですよね。
そうですね、あの、うん、酒米と言いますと今でしたらあの山田錦というですね、お米があの北播磨の、ね、はい、あのところで取れるんですけれども、うん、まあ、あのこの摂津と呼ばれる地域、この西宮も含めて摂津と呼ばれる地域であったり、あるいはあの兵庫県の西の方になる播磨と呼ばれる地域ですね、はい、その摂津と播州のお米というのが、うん、実はお酒作りに適したお米が取れる、まあ、地域と、そういったことで、まあ、そこで取れるお米が、うん、まあ、まあ、地理的にもですね、うん、まあ、近くにありますんで、まあ、比較的手に入れやすいということも、ここでですね、お酒作りが盛んになった理由の一つということになります。はい、
お酒作りに適したポイントって、例えばお米の何が適してたんですかね。
そうですね、あの、うん、お米についてですね、詳しく話していくとどんどん時間がなるんですけれども、
まあ、とりあえず
簡単にですね、お話ししますと、はい、まあ、2つこれもポイントがあってですね、はい、1つは粒が大きいと、いうことがあります。
磨いていってもまだ大丈夫という。
そうですね。
あまりちっちゃいのだとこうなかなか磨けないんですよね。
そうですね。あの、磨くときに、あの、潰れてしまうと意味がないんですね。
なるほど。
なので、ある程度の大きさが必要であるために、まあ、大粒のお米であるというのも一つ、必要な条件になります。で、さらにもう一点が、あの、お米の真ん中にですね、白く見える部分が出てくる。これを、あの、心が白いと書いて、心白というふうに呼ぶんですけれども、これがあると、このお酒作りで一番重要だと言われる麹を作るのに非常に適したお米になると。
なるほど。じゃあその2つのポイントでもうズバリ適したお米がこの辺りで取れたと。
そうですね。で、今一番それを体現しているのが山田錦というお米でして、これが去年でですね80周年を迎えた非常に息の長いお米でして、一つの品種でこれだけ長くですね、まあ、王座の位置を保っているお米っていうのは他にないんじゃないかなと思えるんですけれども、
うん、そうなんですか、すごいことですね。
そうですね、
さあ水とお米揃いました、
はいはい、
もうこれでもうお酒どころとなったというポイントは終わりですか。
いえいえ、まだまだ。
まだあるんですか。
まあ、あのね、たくさんあるんですけれども、中でも、やはりこの地域ということに限っていきますと、この六甲おろしというのがですね、お酒作りには実は味方をしてくれる風なんですね。
そうなんですか、阪神タイガースだけじゃないんですね。六甲おろしって言ってる方は、
ね、タイガースの味方もしてくれるんですけれども、実はお酒作りにもですね、実は昔は味方をしてくれて、は
い、そうだったんですか。でもあのね、随分と厳しい気候ですよね、六甲おろしが吹いてっていうのは。
そうですね、あの、朝方にですね、あの山の方からですね、うん、まあ、吹き下ろしてくる風がですね、
はい、
まあ、あの冷たくて乾いているというですね、乾燥しているという特徴を持っておりまして、でこれをですね、あの昔の酒造りではですね、まあ、蒸したお米をですね、まあ、冷やす冷ますためにですね、使ったりしてですね、まあ、非常に効率よくですね、まあ、当時やはりクーラーとか、はい、そういう設備ないんで、
扇風機もなかったでしょうからね。
そういうあの代わりにですね、はい、まあ、使っていたりということで、まあ、お酒作りにはやはり欠かせない条件の一つと。
自然も味方してくれてたっていうことですか。
そうなりますね。
で、作ってくれる人たちというのも、これもやっぱ大きなポイントなんですよね。
そうですね、はい、あのここでお酒作りをしてくれていたのは、
はい、
あの丹波からですね来てくれていた丹波杜氏という、
はい、
非常に技術的にも高くてですね、それこそあの江戸時代一番優秀であったと考えられていますし、明治以降になればですね、あのその丹波杜氏の人が、まあ、全国にですね、そのお酒作りの技術を教えるような機会も持たれるということもありましたので、かなりまあ全国的にもですね、有名な集団であったろうと思いますね。
かなりプロフェッショナルな技をお持ちでらしたんですよね、きっと。
そうですね、あのやっぱりお酒作り技術的に難しい面がありまして、これをまあしくじりますとですね、大量のお米をまあ無駄にしてしまうということにもなりますんで、そういった観点からもですね、まあ、全国的にこの丹波流と呼ばれるお酒作りをまあ広めていくと、まあ、そういったことも行われていたようですね。
そうなんですか、はい、その他にもこれが良かったから西宮はっていうのは何になるんでしょう。
そうですね、まあ、さらに先ほどのお米の続きでいきますとですね、はい、これを、まあ、精米してからですね、まあ、お酒作りに、していくんですけれども、はい、この精米をするときにですね、他の地域とは違うやり方でやってましてですね、
へ
え、基本的に酒蔵にですね、はい、足踏み精米をするですね、そういう設備がですね酒蔵には備わっているもんなんですけれども、はい、この地域はですね、その山と、まあ、海がですね近かったりした関係で割と急流な川がありましたんで、うん、そこにまあ水車をつけてですね、その水車の動力で、まあ、精米をするということが行われていました。
西宮にじゃあたくさん水車があったんですか。
そうですね、西宮から神戸にかけての方面でですね、はい、水車がありまして、そこで、まあ、お酒を作るためのお米はそこで精米を、されていたと。
そうだったんですか。
でやはり自然の力というのは人間の力よりもはるかに、強いものがありますので、まあ、たくさんぬかを落とすことができたりということで、お酒作りをする上ではですね、お米の外側を削っていくということも一つ品質を上げるポイントになっていきますので、そういった意味で、まあ、自然の力を利用した水車精米を、まあ、使えたというのは江戸時代に、この西宮であったりが、まあ、お酒作り、まあ、品質でもですね、まあ、優れたものを作っていく上では、まあ、必要な条件であったと、はい、言えるんですね。
なるほどね、はい、そうやって、まあ、丹精込めて作られたお酒が、いろんな方のところに届いていく、この過程にも西宮という町は非常にいいポジションにあったみたいですね。
そうですね、私が勤めております博物館、博士課記念酒造博物館もすぐ南が海になっておりますようにですね、海に近いというのはかなりのアドバンテージでした。他の伊丹であったり池田という、まあ、先行してお酒造りが栄えた地域よりもかなり、海に近いんで、そこでですね、かなり差はついてきてるんですけれども。
あ、じゃあほぼ船で運んだんですか、お酒っていうのは。
そうですね、樽海船というですね船がですね、教科書なんかにも少し載って
出てますね、はい、絵で拝見したことがありますが、はいはい、
載ってるんですよ。あれが実はですね、西宮の港と大阪の安治川ですね、の方からですね、基本的には出る形を、まあ、幕府の方で取っておりましたんで、なので、まあ、この西宮から直に積んでですね、裏側でですね、その積み荷の検査をした後ですね、
はい、
江戸湾に入っていって新川というですね、港区の方ですかね、はい、に着いて、そこで向こうのですね江戸の下り酒問屋というですね、問屋さんの元に入って、そこから江戸の人たちの方へ、供給されていくという、そういう手順になっております。
じゃあ出来たてのお酒を樽海船に乗せてもう船でずっと行くと、結構早く江戸にもじゃあ届けることができたんですね。
そうですね、ただ今の航海技術と、はい、昔の航海技術ではかなり差がありまして、うん、江戸時代の中でもですね、はい、初めの頃と終わりの頃では えらい違いが
、そうなんですか、
何せその風がちゃんと吹いてくれないと進めないんです、はい、逆から吹いてくるとこれはもう進めませんので、
帆船だったんですね。
そうですね、帆張って
風任せみたいな、
そう風任せ、はい、な感じで、なので逆の風が吹いてきたり雨が降っていたりというような条件がありますと、今泊まってる港にまた一泊、またもう一泊という形で、はい、なかなか出航できないような形にもなりますんで、もうそれはそれはかなり大変で、ただまあレースのようなことをしていた時なんかはもうそれこそ必死なんで、
はい、
2,3 日で着くという場合もあるんですけれども、
そうか、早く届けた方が価値があるわけですもんね。
そうですね、
いろんな熾烈な戦いがあったんだと思いますが、まあ、そういうところは来週ね、海運業へも進出なさったっていうお話のところで、まあ、詳しく伺いたいなと思うんですが、
はい、
まあ、そんな感じでその西宮、お酒作りにも適してた、いろいろ、まあ、それをね届ける港にもね、恵まれていたということで、じゃあ江戸時代からもう本当にね、西宮の産業として定着していったわけですよね。
そうですね、もう代表的な産業になっていたと思います。
はい、そしてその酒造りの近代化なんですけど、ということはその後どんどんまた いろいろと変わってきたわけですか。
そうですね、やはり江戸時代のまま今につながるというわけではな、はい、なくてですね、うん、かなり実はまあ伝統産業と言いながらかなりですね内容中身はですね、近代に向かっていく中で変わっていく部分もあるということになりますね。
例えばどんな点なんですか。
そうですね、まず制度的なところで言いますとですね、はい、江戸時代にはですねお酒を作っていい業者というのは、かなり限られていたんですね。特権と言ってもいいのかもしれないですね。株仲間と呼ばれるですね、はい、株を持ってないとお酒を作ってはいけないと、そういう決まりがあってたりしたんですけれども、まず明治時代に入ってすぐにですね、はい、そういったものが取り除かれて、お金を払えばですね、免許できるされるということで、割と誰でも作れるようになって、一旦はこうたくさんの人がですねお酒を作る時代が来るんですけれども、税金の方がですね非常にかかってくるようになりまして、
当時からやっぱりその酒税というのは幕府にとったりいろんなその大名にとってもその大きな収入源として。
そうですね、江戸時代はですね特に幕末になって幕府が苦しみ出すとですね、はい、お金を取られるということが起こっていくんですけれども、はい、もう明治時代になりますと、やはり明治政府というのはあまりこの財政の基盤が確かなものではなかったので、かなり酒税に頼るところが大きくなっていきます。
そうだったんですか。でもそれって苦しくなりますよね。
そうですね、
お酒を作る側の、
なので零細ないわゆるその免許を取れたということで、はい、急に始めた人たちはこんなに上がるのかということで辞めていかれる方も多かったと。
なるほどね、じゃあ酒税が大きくのしかかってきた。
そうですね、簡単に今例を出すとですね、明治11年にはですね、その量として一石につき1円だったものがですね、明治41年という30年後には一石につき20円ということで、20倍になってる。
すごい上がり方ですねこれは。
かなりのペースで上がっていったということで、明治時代のですね税金といえば地租というのが有名かなと思うんですけれども、これを一時期これを抜いていくという、酒税の時代というですね、国税の中で占める酒税の果たす役割というのはかなりですね大きくなっていきますね。
そんな大変な時代、西宮の酒造業の方々はどうやって乗り越えられたんでしょうかね。
そうですね、辰馬本家酒造というですね、博士化を作っているですね会社なんかはですね、それに負けないぐらいお酒を作ってですね、明治20年代にですね日本で一番お酒を作っているという時代が、ありましてですね、その分だけですね税金も納めていくという形になっていきまして、残っている資料から見ますとですね、当時のお金で10万円と、ちょっと今のお金に直すとどうかっていうのがちょっと、なかなか難しいところであるんです。
当時の10万円っていうとでもすごい額ですよね。もう
かなり、だからおそらくもう日本で一番お金払ってたんだろうと。
そうだったんですか、
思うんですけども、そういうですね、逆にそれだけ税金を納められるぐらい商売がうまくいっていたという形で、近代というのはですね、制度的にはそういう面もあったのかなと。
制度以外のところではどんな近代化がいろいろ行われてたんですか。
そうですね、技術的なところに入っていくのかなと思うんですけれども、先ほど、お酒造りの、特徴のところで精米のお話、水車精米のお話を、したんですけれども、明治時代に入っていきますと、これを近代的な技術でですねやっていくということで、蒸気機関というのをですね、取り入れてですね、より、正確にですね、精米を行っていくということを、やっていったりですね、あとその、火力にですね、石炭を使う、初めはその石炭って結構煙が出ますんで、それが悪影響を及ぼすんじゃないかという、 非常に科学的でない意見があってですね、なかなか取り入れるのがためらわれるところであったんですけれども、まあ、そういったところをですねきちんと、まあ、取り入れていってですね、これも火力をまあ強くすることができたりですね、あとまあその本当に科学的にですね、まあ、分析をするような機関を立ち上げるであったりですね、あと、まあ、後の話につながっていくんですけれども、酒蔵のですね建材をですね、まあ、それまでは基本的には木造のですね建物であったところをですね、はい、まあ、レンガを使ってですね、酒蔵を建てていくと、はい、まあ、そういったこともですね、まあ、行われていったという歴史がございます、
が、まあ、明治あたりまで。
そうですね。
さあ、そしてそのもっと近代になってくるとまたいろいろと変わってくるんですか？
そうですね、近代の中でも今度は大正から昭和へという時代に、はい、まあ、移っていくんですけれども、まあ、ご紹介をしておきたいのがですね、株式会社という組織がですね、
はい、
まあ、近代に入るとまあ出来上がってくるんですけれども、この辰馬本家酒造という会社もですね、大正6年にですね、株式会社に組織を変える、まあ、いわゆる制度組織としても近代化をまあしていくという形なんですね、で、まあ、ちなみにこの今年がその、はい、記念すべき株式会社化100年と
100周年ですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でもすごいですよね。
そうですね、
株式会社になってから100年。
そうです、
まあ、その前もずっと歴史があるわけですから、
まあ、この株式会社になって100年のこの歴史をとってみてもですね、非常に激動期をですね、抜いた会社の姿がまあ見えてくるのかなというところ、非常にまあまあ展示の違いなんかもですね、あったりして面白いんですけれども。
そうですよね、このね、いろんな変わり方っていうのは本当に展示で実際目で見せていただくと、おおっていうような変化なんでしょうね。
そうですね、まあ、なかなか難しい時代でもありましたんでね、戦争なんかも経験しておりますし。
でも他にもいろんなことがどんどん変わっていった時代なんでしょう。
そうですね、で、まあ、そういったですね、100年前の姿をですね、一つ、まあ、姿として残しているのがですね、そのちょうど同じ大正6年に建てられた今、まあ、旧本社屋という、まあ、義春園と呼んでいる建物があるんですけれども、これがまあ今も現存しておりましてですね、
はい、
まあ、当時の記録なんかを見るとですね、まあ、会社の事務所なんですけれども、当時の宿直という、まあ、社員が残している日誌を見ると、うん、舞踏場のようだとかですね、書いてましてですね、まあ、当時としてはですね、非常に立派な建物を建てたと、そういったところもですね、まあ、記録から分かってくるというところですね、
はい、なるほどね、すごいものもお建てになったんですねはあ、お酒に関してもいろいろと変わりましたか？
そうですね、先ほど来船でですね、江戸へ、まあ、東京へ運んでいたのは樽で運んでいた、樽海鮮という名前が出ていたんですけれども、はい、もうこれがまあ近代になってきますと、今のような瓶ですね、が登場をしていきまして、もともと海外向けにですね、特に台湾なんかに割と当社輸出が早くからやっておりましたんで、まあ、そっち向けには瓶を使ってたんですけれども、まあ、国内向けにはですね、大正のですね、後半になってきますと、まあ、国内向けにもですね、まあ、黒松博士家を瓶詰めでまあ提供するという、機会が増えていって、まあ、そういう意味で、まあ、瓶詰めをですね、やっていくというのも、まあ、近代化の一つということになろうかなと思います。
そうですよね。で、いろいろと社屋というか、ね、工場というか、そういうものもどんどんこう建てられて、より近代化が進んでいった。
そうですね、
まあ、ということになるんですね。
その、まあ、一つの到達点としてですね、昭和4年から5年にかけて建てた博士課館というですね、
はい、
今もうなくなってしまったんですよ。この、まあ、設備としてもですね、まあ、瓶詰めもありましたし、あと醸造の設備としても、前回出演させていただいた時に少しお話しした、はい、冷凍冷蔵設備。
そうなんです、もうびっくりしましたよねうわーって、もういち早くそういうものを取り入れて らして、
最新の設備だったんです、うん、で、まあ、建物を建築としてもですね、非常に近代的な建物として、まあ、ファンも多かった建物ではあったんですけれども、うん、博士課の昭和の、一つの到達点としてそういったものもあったという形ですね。
いろんな形で本当に近代化、目に見える形でこう近代化が進んでいったということなんですね。
そうですね。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
辰馬本家酒造が株式会社となったのは何年前でしょうか。
はい結構キリのいい数字ですよね。
そうですね、
はい、ということで、辰馬本家酒造が株式会社となったのはですからね、
はい、
歴史はもっともっと長いですけど、
そうですね、
はい、何年前でしょうというのが今日の問題です。さあ、来週再来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、今日はゲストティーチャーに博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生に来ていただいているんですが、さっきちょっとお話に出ました旧本社屋がこれ公開されるということで。
そうですね、やはり100周年を記念してということでですね、はい、そういう形で、見ていただく機会をですね、本社の方で、はい、取っております。
8月25日号の市政ニュースに載っていたので、もう申し込んだぞっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、これでも実際見せていただける人数っていうのがとても限られておりまして、しかも日にちも限られていて、9月の23日の土曜日か9月の26日の火曜日、いずれも午前中で、それぞれ20人限定という、これかなり限定、なんか狭きもんですね。
そうですね、申し訳ない。そこで、もし外れたという方はですね、こちらの博物館でその資料を見ていただけたらなと。
現物はちょっとということですが、はい、で、これ9月の11日までに電話でお申し込みをいただいた方の中から抽選でということで、この20人ずつを決めさせていただくということらしいです。辰馬本家酒造までお電話でお申し込みください。電話番号は0798-32-2701、32局の2701番でございます。こちらまでまずは9月の11日までにお電話でお申し込みください。抽選の上、それぞれ20人の方を、ご招待ということで、いろいろご案内していただけるんですね。じゃあ、
そうですね、
その舞踏場のようだというような、
もう見ていただいたらいいと思います。はい、
でもこういう歴史的なものがずっと残っているということは本当に素晴らしいことですよね。
そうですね。
でも本当に江戸時代にスタートして、そこからざーっと明治、大正、昭和までおさらいをしていただいたんですけれども、いろんな変遷を経て、本当にこの酒造りっていうのは、大きな産業になっていったわけですよね。
そうですね、江戸時代からこれだけきちっとした産業として形があったものっていうのは他に少ないと思いますんで、これが西宮にあったということはぜひ覚えておいてほしいなと思いますね。
そうですね。そして来週は海運業への進出ということで、また別の面からお酒造りを見ていきたいと思います。というわけで、酒が醸す西宮の近代化、今日は酒造りの近代化ということで、ゲストティーチャー博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。